お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は放射線科の竹原翔太先生をお迎えして、放射線治療についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ先生、まず放射線治療、よく聞く治療方法だと思うんですけれども、
はい、
はい、これ大体がんかなとかと思っちゃうんですが、
はい、そうですね、うん、まあ、よく聞くと言っていただけると嬉しいんですが、
はい、
まだあんまり一般的には、まあ、ちょっとまだ抗がん剤とか手術に比べると知られていない治療なのかなっていうふうにちょっと思ってたんで、
そうなんですね、
まあ、今日はちょっと皆さんに知ってもらえたら嬉しいなという気持ちで来ています。
はい、よろしくお願いします。はい、さあ先生、こうね、先ほどもがんというところで、ね、
はい、
あのがんという名前が出てきましたけれども、
はい、
実際現在こうがんというのはどうなっているんでしょうかね。
そうですね、うん、今ですね、まあ、がんっていうのは高齢者の病気っていうイメージが、まあ、強いと思うんですけど、実際高齢者に多い病気でもあって、で、まあ、日本は今高齢化がどんどん進んでいますから、それに伴ってがんにかかる人っていうのも年々増えているんですね。
はい、
で、現在はもう2人に1人ががんになる時代と言われていて、
うん、
でさらに日本人の3人に1人はがんで亡くなっているっていうことがあります。で、まあ、がんは日本人の死因の圧倒的な第1位となっています。
うん、はい、はい、もうね、あの万が一のためにではなくて、もう2人に1人ですっていうね、
はい、
何かコマーシャルで聞いたこともありますけれども、うん、まあ、それだけね、がんが日常的にって変な言い方ですけれども、
まあ、そうですね、ね、もう身近な病気と思ってもらった方がいいかなと思います。です
よね、あの本当に誰ががんになってもおかしくないというような感じに、はい、ね、がんになったがんじゃないですよね、もうね。
もうがんじゃないですね。
ですね。
はい、
うん、まあ、この、がんなんですけれども、まあ、先生もね、先ほども言いましたけれども、例えば抗がん剤とか手術ということでね、
はい、
まあ、治療法あると思うんですが、その中の放射線治療、
はい、
ということなんですよね。
そうですね。
うんうん、
あの、まあ、放射線治療っていうのは、その、まあ、手術と抗がん剤治療とともに、まあ、がん治療の3本柱の、まあ、重要な一つを担っています。
はい、
で、まあ、あの放射線治療は手術と同じぐらい一応歴史は長いんですけど、
うん、
まあ、そうですね、ちょっとがんの治療の中ではその他の手術や抗がん剤に比べると、まあ、ちょっと日本人にはまだちょっと広まっていないっていうような、まあ、背景があるんですね。
うん、あ、そうなんですね。
はい、まあ、ただ放射線治療、まあ、放射線って聞くとあんまりちょっとイメージが良くない方もいらっしゃると思いますが、
うん、
まあ、本当にしっかりやればがん治る治療でして、
はい、
まあ、手術、まあ、がんの種類によっては手術とほぼ同様に、まあ、ちゃんと治しきることができる治療です。
うん、で、そうなんですね。はい、うん、
で放射線治療っていうのは、まあ、あの手術と違って体に傷をつけなくて済むし、全身麻酔とかもいらないので、うん、まあ、かなり体には優しい治療と今、まあ、されています。
うん、そうなんですね。はい、体に優しい治療であれば、まあ、どんどんっていう変な言い方ですけれども、まあ、がんの種類にもよっても違ってくるとは思うんですが、はい、ね、あの使っていただきたい。
そうですね。
ですよね。
はい、
はい、
まあ、なのでその放射線治療を広めるために我々も頑張ってはいるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとまだその日本における放射線治療の実施適用数っていうのはまだ欧米とかに比べて少ないんですね。で、欧米では昔からそのがん治療の一つとして放射線治療はまあ大きなあの役割になってるんですけど、
はい、
日本ではまだその全部のがん患者さんのうちまだ、うん、放射線治療を受けている患者さんというのはだいたい 25% で4人に1人ぐらいしかいないって言われてるんですね。
少ない感じですね。そうですね、
これは少ないんです、うん、で、ね、欧米だと、まあ、66% とか、うん、まあ、3人に2人が受けてるようなイメージなので、うん、まあ、大体欧米の半分以下なんですね、うん、日本だとまだ、
う
ん、
そうですね、
はい、
これはなぜですか。
これはですね、はい、日本はかつてその日本のがんの代表っていうのは胃がんが多かったっていう歴史的な背景があって、
うん、
で胃っていうのはその手術で取り切っても、まあ、さほどその大きな、まあ、影響がないというとちょっと違うかもしれませんけど、まあ、取っちゃっても大丈夫な臓器の一つであるので、はい、手術で取っちゃえば治るがんの代表的なものだったんですね、
うん、
なので日本ではこれまでがん治療イコール手術っていう概念が根付いていました。
あ、なるほど、
はい、
うーん、
まあ、しかしですね、日本においても、まあ、ここ最近生活習慣の欧米化に伴って、まあ、胃がんだけじゃなくて肺がんとか乳がん、大腸がん、前立腺がんといったがんが増えてきていて、まあ、こういったがんっていうのは放射線治療がよく効くがんの種類でもありますから、
うん、
これから日本人の中でも放射線治療が必要になってくる患者さんというのはどんどん増えてきていくと思います。
はい、先生今ね、挙げられました肺がん以外の乳がん、大腸がん、前立腺がん、もうよく聞きます。
はい、そうですね、
今ね本当に増えてますよね。
あと子宮頸がんとかもそうですね。
あ、確かにそうですね、はい、はい、まあ、この、ね、治療法が、放射線治療法が有効なものの癌も増えているということで、これからどんどんね、本当に先生がおっしゃったように、必要性が高まってきているということなんですけれども、
はい、
この放射線治療の、先ほども先生ね、体を切るわけではないからというところで、
はい、
負担の少ない治療法ということなんですけれども。
そうですね。
うん、
まあ、放射線治療の最大の魅力は、
うん、
臓器そのものだけじゃなくて、この臓器の機能とか形、形態も温存することができるっていうのが魅力です。まあ、例えば、その喉のがんの一つである喉頭がんの場合、まあ、完全に切っちゃえば、それは、まあ、治しきる根治が見込めるんですけれども、
はい、
まあ、それと引き換えにちょっと声を失ってしまうっていう、その副作用があります。
はい、
まあ、しかしですね、放射線治療であれば、手術と同じぐらいの治癒率で、うん、まあ、声を温存することができるんですね。
そうなんですね、はい、うーん、
でその他にも早期乳がん、まあ、早い段階で見つかった乳がんに関しては、
うん、
かつては乳房をすべて切除する乳房全摘出術っていうのが主流だったんですけど、放射線治療が、まあ、安全に行えるようになってきたという技術の進歩があって、
はい、
それで放射線治療を組み合わせることで、
うん、
その乳房の形を、まあ、保って温存手術っていうのができるようになってきたっていうような、うここ最近の変化もあります。
これは先生本当にいいですよね、はい、
そうですね、
話に聞くとこうやっぱりこう、切除してしまった後の再建手術っていうのもありはするんだけれども、はい、それはまた体に結局手術という形でね、負担がかかってくるものなので、はい、なるべくでしたら自分のそのままの形が残ってた方がいいわけですもんね。
そうですね、まあ、できれば、うん、まあ、体への負担という意味でも、うん、なるべく手術する部分は少ない方がいいんじゃないかなと思います、
うん、で実際ね、高齢者の方だったりとか、
そうですね、う
ん、負担大きいですもんね。
負担大きいんで、
うん、
まあ、高齢の方とかですと結構がんが早く見つかって、うん、でも手術にはちょっと体が体力的に、まあ、耐えられなかったりですとか、その他にも病気を持っててちょっとこの合併症の問題で手術ができないっていう患者さんもいらっしゃいますが、
うん、
まあ、放射線治療であれば体への負担が少ないので、まあ、高齢の方でも治療を行うのが可能なことが多いですね、
はい、この放射線治療、まあ、先生ね、技術が進歩してきているということなんですけれども、はい、どういった風になってきてるんでしょうか。
そうですね、まあ、放射線治療っていうのは本当にこの科学技術の恩恵をとっても一番受けているその医療の領域だと思うんですけれども、
はい、
まあ、最近はそのコンピューターだったり AI の技術がどんどん良くなってきているので、まあ、それに伴ってこの加速度的にですね、放射線治療の技術も進歩しています、
うん、はい、
で、まあ、どういうふうに進歩していっているのかっていうところなんですが、 まあ、理想の放射線治療、まあ、がん治療っていうのは悪いがんの細胞ですとか病気のある部分だけをまあやっつけて、まあ、治療して、うん、でその周りにある正常な細胞とか組織っていうのには全く傷をつけないっていうのが、まあ、理想なんです。
そうですよね、
はい。まあ、ただやっぱりそのがん細胞っていうのは目に見えない部分で、うん、周りの正常な細胞にも浸潤といって広がっている部分があったりしますので、はい、やっぱりそのがんをしっかりやっつけようと思ったら、うん、周りの正常な部分にもどうしても治療っていうのは、まあ、広めにちょっとやらないといけないので、うん、この理想の治療を完全に達成するのはちょっと不可能なんですね、
はい。
まあ、ですけどその技術の進歩によって放射線治療では、うん、まあ、がんのある部分だけを正確に狙い撃ち、
うん、
まあ、正常な組織をなるべく傷つけないようにするっていう治療がもうここ数年どんどん進歩して可能になってきています。
はい、
はい。でまあ、理想のがん治療に近づいてきているって言えると思います。
うん、これからもどんどん、
そうですね、うん、まあ、今後も技術はもうどんどんどんどん進歩していくと思いますから、
うん、
その放射線治療もさらに進化していくことが期待されます。
はい。まあ、他にもメリットは ありますか。
そうですね、放射線治療の他のメリットとしては体が状態が良ければ通院でも治療ができるんですね。
うん、
放射線治療っていうのは一般的には平日毎日治療して土日を休みするっていう治療の方法が一般的で、そのがんの種類によってその回数とかは変わってくるんですけど、だいたい平日毎日1日1回の治療っていうのが基本です。
うん、
でこの1回の治療っていうのはその治療の複雑さにもよりますけど15分から30分ぐらい見込んでいただけると、うん、まあ、終わることが多いですので、
短時間で済みますね。
そうですね、まあ、うん、お仕事をしながらですとかその他の、まあ、家から通院でもう治療も可能ですので、うん、まあ、その生活のスタイルを維持したまま治療ができるっていうことが、まあ、そのいいことですね。
うん、
はい。
まあ、医療費的なことってはどうでしょうか。
そうですね、まあ、医療費に関しては患者さんの負担っていうのはその保険の適用内であれば高額療養費も使えますし、
うん、
その範囲内に収まるのでどの治療法でも、うん、さほど変わらないかもしれないんですけど、放射線治療はもちろん保険適用であることが多いので、
うん、
その他の手術や抗がん剤治療より高いということはもちろんなくて、
うん、
まあ、その患者さんの負担という意味でですね、で医療費に関しても、はい、その他の手術や抗がん剤治療に比べると安いというふうに言われています。
先生、これはメリットしか今私は感じられてないんですが、うんうん、逆にデメリットっていうのはないんでしょうか。
デメリットっていうのはですね、はい、まあ
例えば副作用
と思うんですけど、はい、うん、副作用先ほどから体にはそんなに負担はないっていうふうに、うん、申し上げてますが、
はい、
やっぱりそのがんの治療っていうことで、まあ、がんをやっつけるために、うん、やっぱりそれなりに強い放射線使いますから、
うん、
やっぱりやってるうちにどんどんどんどんちょっと体へのダメージっていうのはどうしても出てきます。
はい、
でそういった部分で副作用っていうのが出てくるんですけど、
うん、
まあ、代表的なものとしてはその乳がんですとか、
うん、
喉のがんに対して治療していくとだんだんこう皮膚が赤くなってくることがあります。うん、
はい、
放射線っていうのはその患者さんに説明するときによく言っているのが、うん、まあ、太陽の光みたいなイメージで、うん、それ自体は体に当たっても何にも感じないんですね、一回一回は、はい、ですけどその太陽の光と一緒で、
うん、
まあ、ずっと当たってたり何回も当たってるうちに、
うん、
ちょっとずつ皮膚が日焼けしてきて、
うん、
まあ、皮膚だけじゃなくて放射線っていうのは体の中にも入っていきますから、うん、
はい、
その放射線の通り道の正常な臓器にちょっと日焼けのような炎症が起きて副作用として出てくるという点はあります。
うん、
まあ、これはでも他の手術でだったりとか抗がん剤治療でも、まあ、どんな治療でも副作用っていうのはあるので、
そうですね、
はい、まあ、これはその治療法の違いによって変わってきますけど、
うんうん、
まあ、それもやっぱり
そうですね、まあ、治療しつつ、はい、副作用も最低限に抑えられるような、
そうですね、
はい、
はい、副作用も、はい、ケアしながら、うん、ちゃんと最後まで治療できるようにサポートしてやっています
ということなんですね。はいはい、先生、今沖縄県での、まあ、放射線治療の現状というのはどういうものになっているんですか。はい、
ですね、まあ、先ほど日本における放射線治療の適用率がだいたい 25% 程度とお話ししましたが、 まあ、沖縄についてはですね、残念ながらさらに低く、
うん、
ちょっと 21% 程度となっているんですね、
うん、
なのでまだ放射線治療がちょっとこの一般沖縄県は他の日本全国と比較するとちょっと一般的に浸透してないのかなと思います。まあ、ただですね、放射線治療が可能な施設の数っていうのは沖縄県内でも年々増えてきていて、
はい、
で昨年あの UI 医療センターが開設して新しく放射線治療機器が導入されましたので、うん、沖縄県内では10施設で今放射線治療が実施可能となっています。
お、いいですね。
はい、
はい、
でそうですね、まあ、あの放射線治療医もどんどん増えてきてますので、うん、まあ、県内各施設でその治療医同士連携して、まあ、あの沖縄県のがん患者さんにより良い医療提供できるように頑張っていますので、まあ、今後どんどんそうですね、沖縄県においても放射線治療が浸透していけるといいなと思っています。
うん、そうですね、あの本当に先ほどね先生が最初におっしゃってましたように2人に1人ががんになる時代になっていて、はい、もう死因も圧倒的な1位なんだけれども、今ね治療法の進歩によって、
はい、
まあ、あのよくねがんのを治療して、5年様子を見て、
はい、
それ以上まあ、あのずっと見てはいくんだけど5年なければあの完治というか、
うん、
あ何でしたっけ先生これ、
まあ、5年生存率とかというので、うん、その治療の成績っていうのは研究だと見ていることが多いんですけど、うんうん、
それもかなり上がってきてる、
まあ、そうですね、まあ、がん全体で言うと、うん、まあ、日本では今だいたい 60% ぐらいまで上がってきてて、うん、まあ、昔はもっと低かったんですけど本当にどんどん上がってきています。うん、
はい、ですよね。だから先生が最初におっしゃったようにね、あの適切な治療をしたらあの完治というかね、根治っていうんですか先生、
まあ、そうですね、根治と我々は言っています。
うん、もうね、期待できるというか、
そうですね、
病気になっているから、はい、本当にがんになってもがーんってならずに、
そうですね、
先生方と一緒にね、はい、あの今おっしゃったように、まあ、手術抗がん剤治療とともに、
はい、
この放射線治療をどんどんねあのこう理解していただいて、
はい、
あの進めていけたらいいんじゃないかなって。で、な沖縄県は少ないけれども施設もね増えてきてるということなので、はい、あの実際先生この沖縄県、
はい、
がん患者さんって、
はい、
日本のこの比率で比べたら多い方なんですか？
あ、まあ、これはですね、ちょっと今、うん、すいません、パッと出てこないんですが、
はい、
まあ、まあ、どうだろう。その種類にもよるんですけれども、がんの種類にもよるんですけど、まあ、決して少なくはないと思います、
ね。そうですね。
はい、
まあ、同じぐらいでしょうね。
はい、
うん、はい、わかりました。じゃあ、先生、最後に。
はい。
はい、
そうですね、まあ、ちょっと最後にですね、うん、まあ、日々がん治療に携わる身として実感することをお話しさせていただきたいんですが、
はい、
我々が携わるがん患者さんっていうのはもう早期に発見されて、まあ、しっかり治療すればあの完全に治る方から、
うん、
もう見つかった時点で進行した状態で、まあ、ちょっともう有効な治療法がなくて少しでももう苦痛を和らげるような治療しかできない方までもさまざまな患者さんがいらっしゃいます。うん、
はい
はい、で、そういった進行がんで見つかった患者さんの場合もうちょっと残念ながらですけれども完全に治すことは難しくて、うん、まあ、そういった患者さんも見ていますとやっぱりこう日頃の生活の中で、まあ、いかにがんにならないようにするかとか、
はい、
あとは早くいかに早くがんを発見するかっていうのがとっても重要だと感じます。
そうですね、
はい、
うん、じゃあ先生予防ということでしょうかね。
はい、そうですね、うん、一応あの予防やっぱりそのがんは予防しててもなる時はなるので難しいところはあるんですけど一応ですね、まあ、がんになりにくい食生活っていうのは一応まあいくつか食生活か生活習慣っていうのはいくつか挙げられていて、
はい、
まあ、現状ですね日本人に推奨できるがんの予防法としてはまずタバコを吸わないことと、
うん、
あとは過度の飲酒を避けることですね、
はい、
あとは食事はまあ偏らずにバランスよくとること、うん、で適度な運動をしてあとはそうですね
先生ここまで来たら、はい、沖縄の人多い感じがしますけれどもね、
まあ、そうですね、
生活習慣、
まあ、アルコールとかもやっぱり、まあね、
多いですし、
はい、
運動もなかなかしないし
そうですね
偏ってるし食事はみたいなところを考える と、
ね、ちょっと多いかもしれないですね、
ですね、
はい、
うん、まあ、他にも
そうですね、うん、あのまあ、がんの原因 で今分かってないところも多いんですけども、うん、最近分かってきたところもたくさんあって、
うん、
その中の一つとしてあの感染症ウイルスの感染症とか菌の感染症が原因で、うん、がんになってるんじゃないかっていうのも今言われているところがあって、はい、あのこういったものの代表として、まあ、肝炎のウイルスとか、
うん、
あとは胃にいるピロリ菌っていう菌、
あ、よく聞きますね。
そうですね、これピロリ菌はがん、胃がんの原因の、うん、まあ、一つなので、まあ、そういったものがないか検査で確認して、
うん、
まあ、もしそういうのがあれば治療して治せばがんになるリスクを下げることができますので、
はい、
まあ、そういったところががんの予防というところでは 大事になってくるんじゃないかなと思います、
はい、ということは生活習慣を整える、はい、そして、はい、がん検診を受けるということでしょうか。
そうですね、あの、うん、検診も非常に大切で、
はい、
やっぱりその早く、まあ、がんになってしまっても早く見つければ、うん、やっぱり治療する手立てもありますから。
そうですよね、
はい、まあ、定期的に検診を受けて、うん、がんを早く見つけることが大切です。
そうですね、先生、この検診率ってどれぐらいなんでしょう。
はい、一応ですね、欧米と比べると日本は非常にまだ低くって、うん、数字で言うと欧米ではあの検診受診率がまあ8割以上 80% 以上で、
うん、
あの多くの人が検診受けてるんですけど、日本ではまだ 35% 程度だそうです。なので非常にまだ欧米と比較すると少ないと言えるのではないかと思います。
先生、これって社会保険制度の違いも大きく関わってるかもしれませんね。
そうですね、まあ、私もそうなんじゃないかと思うんですけど、
これね、
はい、
でも本当に自分の体は自分で守るしかないですからね。
そうですね、ちょっとこのやっぱり、まあ、欧米だとその病気になっちゃうとお金がとってもかかるっていうのが
自分での
あると思うんで、
日本はすごくありがたい保険制度がありますけれども、はい、それがいつまでも続くというふうには、
あ、そうですね、
ですよね、今は本当に医療制度ね、
はい、
本当に、
はい、うん、まあ、なので本当にもうちょっと異常が少し感じたらすぐ病院に行ったりとか、
うん、
あとはまあちゃんと定期的に検診を受けるっていうのが早期発見には大事だと思います。
そうですね、あの、はい、なかなかひどくなってからじゃないと症状が出ないっていうのもありますもんね、
はい、
出ないものもある、う
ん、はい、
ますからね。
そうですね、もちろん、うん、あのどんなに日常生活で気をつけて検診も定期的に行ってたとしても、
うん、
やっぱりちょっとその、まあ、進行した状態で見つかってしまうがんっていうのはどうしても一定数ありますので、
うんうん、
まあ、完全にがん予防したり早期発見できるとは限らないんですけど、
うん、
やっぱりちょっとその進行した状態で発見される可能性を下げることはできると思いますので、あの皆さんにはぜひ心がけていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
本日は琉球大学病院放射線科の竹原翔太先生をお迎えして放射線治療についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
Ask me how I knew my true love's a true. I'm of course replied, something here inside cannot be denied. They say someday you'll find.Awful as a bride. When your heart's on fire, you must realize smog it in your eyes. So I change when I get it out to think big aboutYesterday, my love has gone away. days I can avoid. So I smile and say, well, love dies, small happy noise.